オクタビアヌスはアントニウスをアクティーム海戦で撃退して、ついにローマの天下統一を成し遂げ、名実ともにローマ帝国の第一人者となりました。そして彼は元老院からアウグストゥスという称号を受け、ローマ帝国の最初の皇帝となりました。彼が統治していた時から約200年間は、辺境の守備も堅固で、異民族の侵入もほとんどなく、国内の治安も完全に確立され、物資の交流が活発でした。それでローマ帝国の多くの都市が繁栄し、平和を謳歌しました。後世はその時代をパックス・ロマーナ、ローマの平和と呼びます。しかしその平和を維持するために徹底した力の論理が必要でした。より大きな軍事力が必要で、より巨大な経済力が要求されました。それでアウグストゥスはより多くの人々を徴兵し、より多くの課税を付加するために、ローマ帝国とローマの植民地全域に戸籍登録令を下しました。それがどれほど強圧的だったか、臨月だったマリアも例外とはなりませんでした。しかしその戸籍登録令によって、イエス・キリストがベツレヘムで生まれるという旧約の御言葉が成就したのは、先週見てみました。今日の本文4節5節がこのように証言します。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身ごもっていたイーナ付けのマリアと一緒に登録するためである。ガリラヤのナザレからユダヤのベツレヘムまでは直線距離だけで約80マイル、128キロメートルにもなります。この遠距離を臨月の身で歩いていかねばならなかったマリアは非常に苦しかったことでしょう。そしてその姿を見つめること以外に何もできなかったヨセフの心境も複雑で、忙しく困惑していたことでしょう。ところでこの御言葉の中で強調することがあります。人々はうっかり聞き流しもしますが、ルカが私たちクリスチャンに必ず伝えようとしていることは、まさにダビデの家、ダビデの町です。マリアとヨセフはただ貧民の村ガリラヤのナザレで暮らしていて訪ねてきたと言っても、彼らはまさにダビデの子孫であり、彼らが訪れたベツレヘムもユダヤの多くの町の中で単なる一つの町ではなく、メシアが来ることが約束されたその町だと強調しているのです。ベツレヘムからソウルまでは直線距離だけでも8000キロメートルにもなります。そして当時と現在は約2000年の間隙があります。ですから私たちにはこの内容を読んでも不慣れなダビデの家、ダビデの町のような言葉が大した意味がない言葉のように聞こえるとしても、当時神様の約束を待ち望んでいた人々には切実な期待と深い望みが盛り込まれた言葉でした。我が国最初の大衆歌謡と考えられている歌は、1926年に発表されたユン・シンドクの 死の賛美です。ところでこの歌はルーマニアの作曲家イオシフ・イワノビッチのドナウ川のさざ波というワルツの曲に韓国語の歌詞をつけたものです。韓国人が作詞作曲した最初の大衆歌謡はイー・エリスという歌手が歌った工場の旧跡ですが、1928年の秋、ソウルのチョンノのダンソンサでの公演中、幕間に初めて歌われました。この歌の一節の歌詞はこんな風です。工場の旧跡に夜が訪れ、月の光だけが静寂、廃墟に立ち込める長年の思いを語ってくれるのか。ああ孤独なあの旅人、一人眠れずに物悲しい虫の声に言葉もなく涙します。国を失った悲しみを遠回しに表現した歌です。18歳の幼く見える女性歌手がこの歌を悲しげに歌うと、国を失った悲しみはすすり泣きから慟哭に変わりました。歌を聴く人々も泣き、歌手も声がかすれて歌をうまく歌えませんでした。驚いた日本の巡査たちが舞台に乗り込んできて歌を中断させたと言います。高麗時代のケソンは政治の中心地のみならず、吉丹、女真、宋、日本はもちろん東南アジア、アラビアの国々まで交易をする国際貿易の中心地でもありました。この歌の作曲家は高麗の首都ケソンの宮殿の後の満月台を訪ねたところ、草が一面を覆うほどに廃墟となっているのを見て、悲痛な考えに濡れて即興的に曲を書いたということです。廃墟となった高麗の首都を歌いながら、日本帝国から蹂躙され廃墟になった朝鮮が独立することを望んでいるのです。工場の旧跡という歌を西洋人に聞かせてもことさら環境を感じることはできないでしょう。工場の旧跡はどこにあるんでしょうと、むしろ反問することでしょう。しかし我が国の人々、特に日本帝国の植民地時代を経験なされた方々には、背負深くまで哀切な感情が込み上げることでしょう。ベツレヘム、ダビデの家、ダビデの町は神様の約束を思い出すのに十分です。外見にはマリアとヨセフが歩くナザレからベツレヘムまでの道は苦痛の道ですが、実像はしかし時が満ちると神はその御子を女から生まれたものとしてお遣わしになりましたという御言葉が成就されていると語っているのです。マリアとヨセフがベツレヘムに到着した時の状況を6節7節がこのように証言します。 ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。マリアとヨセフはベツレヘムに到着しましたが、彼らを受け入れてくれる人は誰もいませんでした。宿屋と翻訳されたギリシャ語はカタルマですが、この単語は今日宿泊施設を意味する宿屋とは少し意味が違います。現在宿屋に該当する言葉はエルサレムからエリコに下っていく途中、 強盗に遭った人を助けたサマリア人の話に出てくる宿屋です。その宿屋でサマリア人と強盗に遭った人は一晩泊まっただけではなく、サマリア人は去る時に宿屋の主人に2デナリオンを渡してから、強盗に遭った人の面倒を十分見てくれるようお願いし、もし費用がもっとかかったならば人に返済しようと言いました。1デナリオンは成人の1日の賃金でした。その当時の宿泊費は32分の1デナリオンだったそうです。サマリア人が宿屋の主人に渡していったお金は2ヶ月分の宿泊費で、そこでは長期投宿が可能だったのでした。イエス様は十字架にかけられる前、3年間共にした弟子たちと最後の過ぎ越しの祭りの晩餐を設けることを望まれました。その時までも弟子たちは主が十字架にかけられお亡くなりになられることを考えていませんでした。弟子たちはただ過ぎ越しの祭りの節期が近づいてきたので、それを記念する夕食を主と共に食べることを望みました。しかし場所が問題でした。それで主に尋ねたところ、このように主がおっしゃいました。ルカによる福音書22章10節から11節がこのように明かします。イエスは言われた。都に入ると水瓶を運んでいる男に出会う。その人が入る家までついて行き、家の主人にはこう言いなさい。先生が弟子たちと一緒に過ぎ越しの食事をする部屋はどこかとあなたに言っています。部屋という単語が今日の本文の宿屋と同じ単語のカタルマです。ベツレヘムは小さな都市だったので、今日の五つ星の大型ホテルは誇示して星一つ二つの小さなホテルもほとんどなかったことです。今日の本文の宿屋は韓国の伝統家屋で言えば客間のような場所といえます。イスラエルの民は出エジプト後に40年間も荒野で家もなく暮らしてきましたので、他の人々に慈善を施すことをとても重要に思っていました。それで当時経済的に余裕があった人々の中で人情の厚い人々は自分の家に空いた部屋を作っておいて、自分の家を訪ねてくる人々に善行を施しました。特に過ぎ越しの祭りのような節期になると、ローマ帝国のいろんなところに散らばっていたユダヤ人たちは神殿のあるエルサレムに巡礼に行くのが大きな願いでした。それでいくつかの部屋を持った人々はこういった時に巡礼者を接待することを信仰的な特権と思うほどでした。信仰的な目的だけではなく、他の目的で旅行する人々もやはり歓迎されました。しかし当時貧しい人々は一つの空間で家族全員一緒に過ごしました。そして家の横に家畜を飼う畜舎をつけて建てたりもしました。時には畜舎を自然の洞窟の前に建てたりもしました。つまり前に畜舎を建てて、その横に人の住む家を建てていたのです。それでイエス様が貝場家に寝かせられたということは、ベツレヘムに客間を持った人々の中でマリアとヨセフに部屋を提供してくれる人が誰もおらず、ある貧しい人がムカつく匂いが立ち込める 自分の家の畜舎を貸してくれたということです。クリスマスの夜のような教会の行事の時にイエス様が誕生する演劇を見てみますと、貝羽桶をとても可愛らしく装飾して描きます。赤子のイエス様が貝羽桶に寝かされていらっしゃり、その周りに羊をはじめとした何頭かの家畜がマリアとヨセフと共にいる姿です。そして羊飼いたちが囲んでいます。そして背景となる世の中は全部雪で覆われています。そこに照明まで当てれば非常にそれらしくも見えます。しかしイエス様が誕生なされ、寝かせられた実際の貝羽桶はそれほど素敵な場所でもロマンチックな場所でもありません。万一信徒の皆様や信徒の皆様の子供が結婚して初めて子供を出産することになりましたが、その時がよりによって失業して久しかったり、小さな事業や商売をしていて不当たりを被り、借金がいっぱいでいる家もない状況だと仮定してみましょう。また出産のために病院に行くお金もなく、古びたキッチン宿で知人の助けを借りて子供を産んだと、そのように考えて見てみましょう。また母乳がよく出なくて粉乳を飲まないといけないのに、よりによって粉乳を買うお金がありません。赤ん坊はお腹が空いたと泣いても飲ませることができません。これがイエス様が寝かされていた貝羽桶の意味です。今日の本文はローマ帝国の皇帝であるアウグストゥスの戸籍登録令で始まっています。イエス様もこの世の王として来られました。しかし表面的に見てローマ皇帝とイエス様の間にはとてつもない大きな格差があります。アウグストゥスは当時世界最大の帝国の王でした。彼が住んでいるところは超大型の宮殿でした。彼は毎日3回の珍味を食べたでしょうし、朝廷に使えるすべての管理は彼の言葉に頭を垂れたことでしょう。そして彼の言葉一言で帝国内のすべての民と植民地の民が動くほど、それほどとてつもない権力を持っていました。彼はアウグストゥス尊厳者と呼ばれていました。彼が統治していた時代がどれほど平和に満ちていたからでしょうか。彼の時代を後世はパックスロマーナ、ローマの平和と呼びました。反面平和の主として来られたイエス・キリストは自分の家がなく他人の家で、それも家畜の弁当箱のである貝羽桶に寝ていました。その上幼子イエスを迎えた人々は非常に貧しいと見られていた何名かの羊飼いだけでした。イエス様はこの世の光として来られましたが、イエス様が寝ていられたところは深い暗闇だけがいっぱいでした。いくら見てもイエスが私たちの救世主のようには見えません。しかし今日の本文は外見には華麗なローマ帝国の皇帝ではなく貝羽桶に横になられたこのイエス様が私たちの王であることを強調しています。このお方は本来神様でした。ローマ皇帝のように相対的にだけ、また一時的にだけ高いのではなく、絶対的に 永遠に高いお方です。それにもかかわらず、このお方が貝羽桶にまで低くされたのは、私たちがいくら非戦に身を置いていたとしても、そして私たちが非常に冷遇を受けたとしても、私たちを救うことのできるお方であることを強調しています。それでコリント5章8章9節はこのように明かししています。あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち、主は豊かであったのにあなた方のために貧しくなられた。それは主の貧しさによってあなた方が豊かになるためだったのです。主がこのように低くなられたのは、まさに私たちを豊かにするためでした。私たちがいくら貧しい家に生まれたとしても、イエス様のように貝羽桶で生まれた人はいません。それで主の貝羽桶に横たわったことは、私たちに慰労と勇気、希望を持たせてくれます。今日の本文が強調しているもう一つのことは、私たちを永遠に救うために来られたその主を誰も受け入れなかったということです。6節7節をもう一度お読みいたします。ところが彼らがベツレヘムにいるうちに、マリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。罪と過ちで死んだ人間を救うために、最も貧しいところ、最も低いところに主は来られましたが、いかなる人にも、誰にも主の居場所はありませんでした。当時ベツレヘムは多くの家があったことでしょうし、またたくさんの人々がいたことでしょう。しかし誰のところにも主のための空間はありませんでした。神様がエデンの園にアダムとエバを創造なされ、彼らに園の各種の木の果実は自由に食べてよいが、中央にある善悪を知らせる木の果実は食べるなとおっしゃいました。それを食べることになったらば必ず死ぬことになるだろうとおっしゃいました。善悪を知らせる木の実は、被造物のアダムとエバと創造主を区分してくれる表示板のようでした。しかしアダムとエバは善悪を知らせる木の実を食べても死なないだけではなく、神様と同等になるというサタンの言葉を聞いてから、その果実をもいで食べてしまいました。アダムとエバが善悪を知らせる木の実を食べる瞬間には、彼らの心にサタンとサタンの言葉がいっぱいで、神様と神様の御心の居場所がありませんでした。神様と神様の御言葉がアダムとエバの中に居場所がなくなると、彼らはもはやエデンの園で暮らすことができなくなりました。なぜならば、そこはただ神様と神様の御言葉だけ溢れていないといけない場所だったからです。私たちの教会の蒼天祈祷会の時間にヨハネによる福音書を分かち合っています。先週の火曜日から金曜日まで6章の御言葉を分かち合いました。ヨハネによる福音書6章には、4つの福音書にすべて記録されている印であるパン5つと魚2匹の出来事が出てきます。その時お腹いっぱいに食べた人の数が 成人男子だけで5000名ですから、女性と子供まで合わせると最低1万人以上の人々がお腹いっぱい食べることができました。当時その場にいた人々にその事件が、出来事がどれほどの感激と衝撃だったのか、イエス様を王に擁立しようとしました。この方が我らの王になったらば、自分たちの衣食住は心配しなくてもよくなんだろうと考えたからでした。その時に主が取った行動をヨハネによる福音書6章15節はこのように明かししています。イエスは人々が来て自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、一人でまた山に退かれた。主はまた山に行ってしまわれました。登山するために行かれたのではありませんでした。しかし考えますと、パン5つと魚2匹の印を経験した人々の心の中は、その出来事を行った主でいっぱいに満たされているように見えます。しかし彼らの中にいっぱいだったのは主ではなく、主がしてくださることができると考えられること、彼らの欲望でした。パン5つと魚2匹の印の後に、主はご自身が天から降りてきた生命のパンとおっしゃいました。誰でも主ご自身を食べて飲む人は永遠に飢えることがなく、永遠に乾くこともないとお語りになられました。パン5つと魚2匹の印は、ただ一度の満腹の食事が目的ではなく、生命のパンである主を私たちのうちにいっぱいに満たす時にだけ永遠に満腹の恵みを享受できることを教え諭すための現場体験学習だったのです。ですからこの御言葉を聞いてから、十二弟子ではない多くの弟子たちが主から離れていき、再び主と共に歩みませんでした。去っていった彼らの中には主がいる場所がなかったからでした。今日は今年上半期の最後の主日です。今年の私たちの教会の標語は、ヨハネによる福音書14章20節の御言葉をもとにした、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにです。私たちが主のうちにいるためには、主のうちに私たちがいる場所がなければなりません。そして主が私たちのうちにおられるためには、私たちのうちに主がおられる場所がなければなりません。ヨハネに福音書14章1節から3節はこのように明かしします。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければ、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきて、あなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。まもなく立ち去られるイエス様が弟子たちにおっしゃった御言葉です。父の家には住むところがたくさんあり、主が去る理由も場所を用意するためであるとおっしゃいます。そしてついには一緒にいるためであるとお語りになられました。主には私たちがいる場所がいつもあります。問題は私たち自身です。私たちの人生には主がおられる場所があるでしょうか。クリスチャンの人生の空間の中で最も重要な場所が 主がおられる場所ですが、実際に主がおられる場所がないということです。政界、経済界、文化界、教育界、国防の世界など、社会のすべての領域にクリスチャンのいない場所はありません。それにもかかわらず、その場所が新しくならないのは、そこにいるクリスチャンの中に主がおられる場所がないか、あるいは小さいからです。私たちの人生が以前よりさらに意味があり、より一層価値があり、豊かに栄えることを望まれるならば、私たちに主がおられる場所があるようにしましょう。私たちの家庭が以前より一層健康で、よりむつまじく、より一層神々しくなることを望むなら、私たちの家庭に主がおられる場所があるようにしましょう。また私たちの職場が、私たちが立っている場所が、私たちの社会が以前より一層堅固となり、より清くなり、より明るくなることを望むなら、そこに主がおられる場所があるようにしましょう。私たちの人生に、私たちの家庭に、私たちの社会に主が泊まる場所がなかったからであるではなく、泊まる場所があるからであるとなる時に、私たちは12月にだけクリスマスを迎えるのではなく、6月にもクリスマスを迎え、7月のクリスマス、8月のクリスマスも迎えることになるでしょう。いいえ、1年12ヶ月365日がクリスマスになるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、12月だけではなく6月にも聖誕の御言葉をくださり感謝いたします。ローマ皇帝の無慈悲な登録、戸籍登録の勅令と人々の無関心、これが主のための泊まる場所がなく主を貝場桶に寝かせることになりましたが、主が貝場桶に横たわったことが私たちにより一層希望となり勇気になっていることに感謝いたします。ですがアダムとエヴァにサタンの声が満ち、神様の御言葉の居所がなかったように、私たちにも世俗的な価値観の声が満ち、主の居場所がない時が多かったことを告白いたします。またパン5つと魚2匹の印を経験した人々が彼らの心にいっぱいに満たした欲望のように、私たちも主より主が与えてくださるもので満たした時も数えきれないほど多くありました。ですから私たちの人生は信じない人と違いはなく、私たちの家庭は新しくならず、この時代が汚染でいっぱいになってしまいました。父なる神様、私たちの各自の心と人生のすべての領域に主の居場所を準備しておきます。私たちの人生と私たちの家庭、私たちの職場、私たちの社会がもう一度始めさせてくださることにより、新しくなり、生まれ変わり、区別させてくださいますように。そうして私たちのすべての領域に主の居場所を準備しておくことにより、主のうちに私たちがおり、私たちのうちに主がおられ、12月のクリスマスだけではなく6月、7月、8月のクリスマスも迎え、365日がクリスマスとなりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。